主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける主です。あなた方も生ける主として、霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司として、イエス・キリストを通して、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。アーメン。賛美を捧げましょう。賛美歌の26番です。お出しください。 告白したいと思います。福音を受けております。この使徒信条は、ずっとクリスチャンが決まっている信条です。それでは告白いたします。使徒信条、
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により霊宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ではもう一つ、賛美歌を歌って賛美歌しましょう。賛美歌の320番です。 ください。購読文という左のコーナーですが、これは、私司会者と皆様が交互に購読ということです。今年と不届きありますが、今年のところ私司会者が、今年のところを皆様が購読、交互に購読し、最後のところは声を合わせていきましょう。それでは今日は第一コリント人への手紙から第13章です。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、
愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。
またたとえ私が予言の賜物を持っており、
またあらゆる奥義とあらゆる知識のに通じ、
また山を動かすほどの完全な信仰を持っていっても、
愛がないなら何の値打ちもありません。
またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、
また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。
愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。
礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、
不正を喜ばずに真理を喜びます。
すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。
愛は決して耐えることがありません。
予言の賜物ならば疲れます。威厳ならばやみます。知識ならば疲れます。
今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、
その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。
今私は一部分しか知りませんが、
その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。
こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。ご一緒にどうぞ。
その中で一番優れているのは愛です。
アーメン。それでは祈りの時を持ちましょう。はじめに大沢牧師に導いていただきましょう。
ご一緒に祈りを捧げていきましょう。アレルヤ、天の父なる神様、あなたは大きな愛と恵みを持って私たちを召し、あなたの子供としてくださいました。イエス・キリストがそのために大きな愛の犠牲を捧げてくださって、私たちにその愛を示してくださったことを感謝いたします。私たちはあなたの御子が死を打ち破り、罪の問題を解決し、そして私たちがあなたの子供とされたその保証として、死を打ち破って復活してくださったことを喜び、そしてこの主の日を守ってこうして礼拝を捧げています。どうぞこの礼拝のただ中にイエス・キリストの臨在が豊かにあふれ、そして私たち一人一人にお触れください。私たちのうちに注がれている御霊がいよいよ豊かになり、愛にあふれ、信仰にあふれ、また恵みにあふれて、どうぞ私たちのこの地上の人生がそのキリストの姿にまで作り変えられていきますようにお願いいたします。私たちは地上の人生では弱さを覚えることがあります。罪を犯すこともあります。失敗し、また過ちに落ち込むことがありますが、どうぞその中にあっても私たちはあなたに頼り、あなたに信頼いたします。どうぞ私たち各々の歩みをあなたが導き、そして一人一人が 主よ、あなたに信頼して歩んでいかれますように、この新しい週をあなたがどうぞ私たちを支えて導いてくださいますようにお願いいたします。それで1週間の重荷を今日私たちはあなたの前に下ろしたく思います。十字架の上で私たちの罪と重荷を全て負われたイエス・キリストなる神が、どうぞ私たちの方から重荷を取り去り、あなたから与えられる愛の踏み切りだけ追っていくことができるように、どうぞ私たちをお取り扱いください。あなたの前に罪告白して許され、重荷を下ろして解放され、そしてどうぞ私たちがあなたの子供として喜ばれる歩みを本当に感謝にあふれて歩んでいくことができますように、どうぞ助けてください。一人一人地上の人生で負っている重荷違います。やめるものにあなたの癒しがこの時にもありますように、弱ったものにあなたの新しい力が備えられますように、迷えるものにあなたが道を示し、これが道だこれに歩めと道を指し示してくださいますように、また折にかなう助けを各々が受けることができるように、どうぞ続く祈りのひとときをあなたが導いてください。今日礼拝に事情で来られない兄弟姉妹があることを覚えますが、どうぞ各々の場所にあってもこの主の日を礼拝の日、栄えある日として、あなたの前に感謝を持って礼拝する心を持って過ごすことができるように、どうぞあなたが各々の場所で導いてください。そしてここにもし今道を急いでいらっしゃる方があるならば、その足を守り速やかに安全に送り届けてくださいますようにお願いいたします。感謝とともに続く各々の祈りに心を合わせ、愛するイエス・キリスト、その尊いお名前によってお祈りします。アーメン。
それでは心の内を見せて祈りましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたがイエス・キリストによって私たちの祈りを聞き届けてくださっていることを感謝し、皆をあがめます。あなたが私たちの捧げた祈りを聞き、それに応え、主よあなたが生きていらっしゃる神であるということを私たちがさらに深く知り、また信頼し、あなたと共に歩める人生をこの地上にあっても送れますようにお願いします。あなたがあなたの前に差し出された全ての祈りを聞き、その罪の一切をイエス・キリストの大きな贖いの恵みによって許してくださったこと、また私たちの祈りを愛を持って受け取って、あなたの最善が私たちの人生の基地に実現していきますことを信じ、皆を贖います。どうぞ続く礼拝の中にあなたの祝福があるように、また礼拝の中にあなたの臨在があふれ、一人一人があなたと豊かに交わる時となるように、
それではお立ちください。新しい歌をお手紙しましょう。
はい、8月の歌も今回で最後ですね。1曲目はイエス我が全てという歌です。心を込めて歌っていきましょう。
Thank you. 足をもう上り下りしている。そして、リオ、主が彼の傍らに立っておられた。そして、仰せられた。私はあなたの父、アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地を、あなたとあなたの子孫とに与える。あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西、東、北、南へと広がり、地上のすべての民族はあなたとあなたの子孫によって祝福される。見よ、私はあなたと共にある。あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。ヤコブは眠りから覚めて、まことに主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかった。彼は恐れをのぞいて渡れた。この場所はなんと恐れ多いことだろう。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。翌朝早くヤコブは自分が枕にした石を取り、それを石の柱として立て、その上に油を注いだ。そしてその場所の名をベテルと呼んだ。しかしその町の名は以前はルズであった。それからヤコブは誓願を立てていった。神が私と共におられ、私がいるこの旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら、石の柱として建てたこの石は神の家となり、すべてあなたが私に賜るものの十分の一を必ず捧げます。以上です。
ありがとうございました。それでは太田牧師に父の祝福と天の出してメッセージを受けましょう。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
今日はなんか人がちょっと多い感じですね。先週少なかったからなんでしたけど、でも今日は本当に賑やかで、創世記の今日は28章を開いています。28章のところから今日は父の祝福と天の門という題名をつけて、信仰の人ヤコブの生涯をたどっていきます。先週私たちはその前の27章の頭のところだけ読んだんですが、まあ、全部読みたかったんですけれども、そこでアブラハムのもとに与えられた神様の祝福が、イサクの長男エサウではなくて、次男の弟ヤコブの方に祝福が行ったというところを見ました。でもね、27章で見られたそのヤコブの祝福を受け取ったっていう手続きには、ちょっと、首をかしげるようなところも実際あったわけですよね。お母さんのリベカの入れ知恵でヤコブはお父さんを騙すわけです。そして神様のお名前を使ってでも嘘をついて、そして自分はヤコブじゃなくてエサウですと、お父さんを騙してエサウとして祝福を受け取っちゃったわけですよね。 でそのことが分かったときに、お父さんのイサクは震えをの激しく震えをのぞきました。でその激しく震えをのぞいた後で、とんでもないことだと言って怒り出してね、もうヤコブなんぞ感動だっつってね、エサウこそあの祝福を受けるべきだと、祝福をお兄さんのエサウに与え直すということをイサクはしなかったんですよね。でそのイサクの変化、そしてそのイサクがそのことを出来事を通して騙されたにもせよ、自分はヤコブを祝福してしまったんだということの出来事の背後に大きな神様の手があって、そう、自分は騙されてヤコブを祝福してしまったんだけど、実はこれこそが神様の望んでらっしゃったことなんだっていうことを納得した節が見られるんですよ。というのは今日お開きしている28章でヤコブはイサクからもう一度祝福されているからなんですね。これ興味深いと思いませんか。前のところでエサウは祝福は残ってないんですかと言いました。そしてお父さん、私を祝福してくださいとエサウがすがりついて、イサクから祝福されたいと願ったけど、そんなことできないとイサクは断ったんです。それにもかかわらず、この28章の一番最初ではイサクはヤコブを呼び寄せ彼を祝福しと書いてある。なんだ、何度も祝福できるんだったらエサウにも祝福してあげればいいじゃんと思うんだけれども、イサクはしてないんですよ。そうではなくてヤコブに祝福を重ねて与えている。これあのイサクが変化したということなんですね。どういうことでしょうか。ここではイサクの信仰が一段、まあ、上がったというかね。だってこの27章までのイサクっていうのは誠にアブラハムの息子と呼ばれるにふさわしくないものでありました。結婚して20年も経つのに子供が授からないまま、ぼーっとして祈りもせず、20年経ってやっとお祈りしてリベカにね、あの子供が授かったなんていうのが出てくるでしょ。まあ読むやね、結婚して20年間妻のリベカは馬爪であったと。それでしょうがないからイサクは祈ったら子供が授かってエサウとヤコブが生まれたって書いてある。およそイサクの信仰って何だったのかっていうところがあります。しかもそのイサクは父親としてその息子のエサウを偏愛したんですよね。なぜイサクはエサウを愛したかというと、そのエサウが持ってくる貝の獲物が大好きだったから。おいしいジビエがゲームが好きで、でそれ食べたかったからイサクはエサウを愛した。だから祝福を自分がね、年取っちゃって目が見えなくなって、もうやばい、いつ死ぬか分かんないと思った時に、その祝福を何も考えずにお祈りもせずにエサウに与えちゃおうとしたんですよ。そのお父さんエサウイサクの今ややこしい、お父さんイサクの信仰がね、この27章の出来事を通して激しく揺すぶられ、そしてイサクは目覚めた節が見えるんですよ。イサクは目が見えなくなったけれども、逆に信仰の目が開いて、そこで起こった出来事の中に神様のはっきりとした見てを感じた。そして28章でイサクはもうブレていません。このヤコブこそアブラハムの祝福を受け継ぐべき息子なのだという確信に立って、この祝福をヤコブに与えています。もう騙されていません。ヤコブを祝福の受け継ぐ息子として祝福している。その祝福の言葉を読んでみましょう。3節ですね。全能の神がお前を祝福し、多くの子供を与え、お前を増えさせてくださるよ。そしてお前が多くの民の集いとなるよ。神はアブラハムの祝福をお前と共にいるお前の子孫とに授け、神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるように。この祝福の言葉には2つあります。 子孫が祝福され増え広がること、そして土地の約束です。この子孫と土地の約束というのはアブラハムに与えられた神様の祝福と全く同じものなわけです。まさにアブラハムからイサクに、そしてイサクからこのヤコブ受け継がれる祝福はアブラハム直系のその信仰者が受け継ぐ祝福の約束だったわけです。そんなわけでここではイサクが信仰を確立した様子がまず第一に見えます。そしてその信仰が守られるようにと最善のことをしようとします。イサクは自分の息子のエサウが嫁を取るときには全然その結婚相手のことについてもうほったらかしでした。お兄さんのエサウはどんなお嫁さんもらったでしょうか。書いてありましたよね、前の章のところでね。ヘテ人です。つまりヒッタイト、つまりカナンの土地に住んでいる、つまり彼らが寄留しているこの土地に住み着いている地元の、まあ、ジモティっていうかね、方々ですよ。でそこから魅力的な女性をしかも2人も選んだ従婚してるわけですよね、エサウは。つまりここにエサウの選択の基準と、そしてそのことに父親イサクが全く無頓着だったということが見えます。でも今度は違います。ヤコブの奥さんについてはリベカが文句を言いました。今日読みしてないんですが、27章の一番最後の46節をご覧ください。そこでリベカはイサクに言っています。私はヘテ人の娘たちのことで生きてるのが嫌になりました。すごいね、奥さんにこう言われる夫きついね。はい、つまりヘテ人の娘たちっていうのはこれエサウのお嫁さんのことを言ってるんです。周りにいくら住んでても構わない、でも家の中にいるそのヘテ人のヒッタイトのお嫁さんたち2人がリベカにとっては苦しみだったということです。生きてるのが嫌になるほどその女性たちに悩まされているとリベカは訴えています。もしヤコブがこの地の娘たちでこのようなヘテ人の娘たちのうちから妻をめとったなら、私は何のため生きることになるのでしょうと。こうまで言って夫のイサクにこの土地の娘たちからヤコブの嫁は取らせませんって言ったんですね。私を愛してるんだったらこの土地の娘たち選ばせるのは絶対やめてと言ったんです。そしてイサクはヤコブを呼び寄せるんです。そしてその与えた言葉はこうでした。カナンの娘たちの中から妻をめとってはならない。一節、そして二節ですね。さあ立ってパダンアラムのお前の母の父ベトエルの家に行きベトエルっていうのはアブラハムの兄弟ですよ。アブラハム の兄弟です。そのベトエルの家に行き、そこで母の兄ラマンの娘たちの中から妻をめとりなさいというわけです。どんな嫁をもらうかっていうことがその家の中の信仰に大きく関わっている。リベカはそのことを本当にひしひしとそのヘテ人のヒッタイトの女性たちを家の中に招き入れてしまったことによって起こった出来事を本当に悔やんで苛立っていたようです。それでリベカは自分と同じような妻をヤコブに与えてください。だってこれパダンアラムのベトエルの家から妻をめとれっていうのはリベカがそうだったからです。皆さん覚えてらっしゃいますか。アブラハムのしもべがアブラハムのしもべのエリエゼルが旅をして、そしてカナンの地、行って、そしてそこで、リベカと出会った時のことを皆さん覚えていらっしゃいますか。エリエゼルはラクダをいっぱい連れて、自分の主人アブラハムの息子イサクのための嫁を探そうとしました。あの時の判断すごく賢いと思うんですね。 この間ちょうどあの家内とそういう話をしてたんですけれども、あのエリエゼルはそのラクダをいっぱい連れて旅をして、で井戸端に行ったんですね。で井戸端に行って神様に祈るんです。まず祈りました。神様、私の主人の息子イサクのためにあなたが備えていらっしゃる女性がきっといると思います。その女性を見分けさせてください。もしここに水を汲みに来る女性のうちで私が水を飲ませてくださいと言ったときに引き受けてくれて水を飲ませてくれるだけでなくて、私と一緒にいるこのラクダたちのために水を汲んであげましょうと言ってくれる女性こそがあなたがイサクのために備えられた女性なのですと、まあ、そういう祈りをしました。非常に賢いです。実はあのラクダっていうのはめちゃくちゃ水飲むらしいです。馬の日じゃないらしいです。すごい量の水を飲むんですよ。それを自分から進んでこのエリエゼル一人じゃなくてその連れているラクダ数頭のために水をわざわざ汲んでくれる優しい女性、愛のある女性、配慮のある女性、しかもその水を汲む体力があり健康で、そして丈夫な女性ですね。機転が利き、思いやりがあり、そして健康な女性、それをまさに選ぶ基準としてエリエゼルはその条件を出したんです。ちょうど祈り終わった時、リベカが若い若き女性リベカが、美しい女性リベカがやってきます。でエリエゼルは、お嬢さん、井戸から水を汲んで私に飲ませてくれませんか、頼んだところ、リベカは、よろしゅうございますよ、あなたとラクダにも水を汲んで差し上げましょうと頼みもしないのに言った、ね、そして、彼女はそれから何杯水を汲んだことでしょう。そしてリベカはそのエリエゼルから金の花輪と耳輪と指輪をはめてもらって、あなたの主人の家に連れて行ってくださいと言って、ベトエルの家にまさにエリエゼルは導かれてきました。その出来事のように多分イサクは思っていたんだと思います。そう、私の妻はそのようにして選ばれた。だから神様がもう一度このヤコブを祝福してくださるなら、同じように素晴らしい妻と出会わせてくれるに違いないということで、祝福のうちにヤコブをパダンアラムのベテルの家に、妻をめとりに行きなさいと送り出したのだと思います。まさにイサクはアブラハムの信仰を受け継ぐものとして、そのアブラハムの祝福を与えるものとして今ここに立っています。ここのところを見ると、このイサクの変化、そしてこのイサクのした祝福がこれからのヤコブにずっと伴っているということがわかります。皆さん、イサクがこの信仰に立ったからこそ、この後でヤコブはしっかりと祝福を本当に何の負い目なく受け継ぐものとなっていくわけです。このままね、ヤコブがね、お兄さんのエサウに殺されるかもしれないという不安のうちに、家を密かにこそこそと逃げ出してパダンアラムへ行ってごらんなさい。そうしたらヤコブの人生変わっていたかもしれない。でもイサクはその自分を騙したヤコブを許し、そして自分の信仰に立たなかった過ちをしっかりと認め、そしてその信仰に立ってヤコブを送り出して、皆さん今日まずこのイサクの姿から私たちが一つのことを学ぶべきであります。やっぱり一家の主が、信仰をしっかりと持つということの影響の大きさということです。実はこの前の27章のややこしいお家騒動のようなごたごたは、イサクが信仰をちゃんと持っていて神様にきちんと御心を尋ねることができていたら起こらなかったトラブルなんですね。どうでしょう、子供が生まれるときに兄が弟に仕えるというリベカへの神様の御言 約束が与えられました。そのことをしっかりとイサクが信仰を持って受け止めて、妻と一緒になって祈り、そしてその祈りの中で、そう、信仰、祝福はこの兄エサウではなく弟の方に行くんだということを神様の前にしっかりと納得して、その約束を受けていたならば、この27章で起こったイサクが祝福を盗み取るような出来事は起こらなかったはずではありませんか。彼のイサクの不信仰が、イサクの神様に聞かない態度が、リベカに罪を犯させ、そしてイサク、ヤコブに嘘をつかせ、そして盗みを働かせるというようなことになってしまった。まさにその信仰を失っているイサクの姿が、その家族全体に問題を引き起こしてしまったということです。しかし今イサクは立ち直りました。私たちはその家が神様によって一致して、そして共に神様に従っている麗しい姿を、ここに回復された家の姿を私たちは見ます。クリスチャンホームが求められるということは、まさにそういうことがあるんですね。やっぱり一家が、そして特にその父親が祭司として神様の御心をしっかりと求めていくという役割を家の中でこう果たす、ヨシュアがモーセの後を引き継いで、我が家と我は主に仕える、そう人々の前で信仰を告白していった時に、そのヨシュアはその前科を、代表して、私の家と私とは主に仕えますと言って、自分の家が信仰に従っていくということを明かしました。それと同じように、やっぱり私たちは一家が一つの信仰、そして一つの神、そして一つの家族として霊的な面でも調和していくということを、私たちは祈り求めるべきだと思います。このイサクの家ではリベカがその信仰を保っていましたけれども、でもこのイサクもまたその祈りの中で回復し、そして今こうしてヤコブを祝福するものに立て直されました。どうか私たちが、どうもね、現代人っていうのは個人の信仰ということを言いすぎるんですね。信仰っていうのはやっぱり個人によって一人一人が持って信じるものではありますが、でも信仰生活はその人々の、同じ信仰を持つ仲間との支え合いの中で立て上げられていくものなわけです。ここでイサクが立て直され、そのイサクの家が祝福を受けて、そしてそれを神様の御心にかなってヤコブに受け継がせていったように、私たちの家も、私たちの家族もその信仰の中に勝ち取られていくように、同じ主を信じる者とされるように私たちは祈っていこうではありませんか。家族への伝道難しいというのは承知しています。私の家族も田舎にいますけれども、私の他にクリスチャンはいません。でもどっかで信仰を持ってほしいと、何度も何度も、そして時あるごとにアプローチをしています。忘れていることは片時もありません。誰が望むでしょう、自分の愛するこの地上の家族が、黙示録読んだけど、災いの中で滅びていく、サタンと共に火の中に落ちていくことを私たちは決して望むものではありません。愛しているからこそ、そして難しいからこそ、私たちはそのために熱心に祈る必要があるでしょう。そして神様はこのイサクの出来事を通しても、私たちが家族として信仰に立つことを本当に喜んでくださる、そのことを私たちは信じ、そしてそのために祈っていこうと思います。さあ、今日の2つ目のポイントに行きますよ。2つ目のポイントは、このヤコブという人です。ヤコブという人は霊的な神様に従っていく資質のとても豊かな人だったということが、今日の28章の後半から分かります。実はそれと裏腹なのがエサウなんですね。お兄さんのエサウは本当に分かってない人でした。 6節からのところをご覧ください。エサウはイサクがヤコブを祝福し、彼をパダンアラムに送り出して、そこから妻をめとるように彼を祝福して彼に命じ、カナンの娘たちから妻をめとってはならないと言ったこと、またヤコブが父と母の言うことに聞き従ってパダンアラムに言ったことに気づいた。エサウはまたカナンの娘たちが父イサクの気に入らないのに気づいた。ここでリベカだけじゃなくてイサクもヘテ人の娘たち嫌だったみたいなのがよくわかりますよね。気に入らないのに気づいたと書かれています。それでエサウの取った対応がやっぱり分かってないなということです。9節、エサウはイシュマエルのところに行き、イシュマエルってお父さんイサクの兄弟ね、別のエジプトの女奴隷ハカルがアブラハムに産んだ、息子です、イシュマエル。でもこのイシュマエルっていうのは、まあ、言ってみればイサクにとっては敵、まあ、敵役なんですね。敵役なんです。でもエサウはイシュマエルのところに行っちゃいました。そして今ある妻たちの他に3人目、アブラハムの子イシュマエルの娘でネバヨテの妹マハラテを妻としてめとったと。これが本当に分かってないなというところですね。アブラハムの祝福はイサクに言ったんですよ。アブラハムの子供だからといって信仰の子孫になるわけではない。イシュマエルは信仰を受け継いでいません。そしてイシュマエルから出たのが、まあ、言ってみればアラブ人ですね。今 のアラビア半島に住んでいる方々はこのイシュマエルの子孫です。そして今そのアラブの方々とイサクの子孫、そしてヤコブの子孫であるイスラエル民族は敵対関係になる。イシュマエルはイサクとの敵対関係になっていくことを神様は予言していました。でもそんな、ことをエサウは全然頓着しないで、そのイシュマエルのところから読み物を、ヘテ人の娘たち気に入らないんだな、だったらアブラハムの子供の家だったらいいだろうと、まあ、単純に外側だけ考えた、血筋だけのことだけ考えた。私たちは祝福が、そして信仰が血筋と全然関係ないことを知っています。でもエサウはそういう霊的なこと、スピリチュアルなことに全然関心がありませんでしたので、単純にアブラハムの血筋であるこのマハラテを妻としてめとれば、お父さんの気に入るだろうと、まあ、そう考えたわけですね。ところがヤコブはそうではない。ヤコブはベルシェバを旅立ってハランへと旅立ちました。ヤコブが受け取ったものは、そしてヤコブが選び取った道は、まず孤独になることでした。皆さん孤独嫌い？一人ぼっちは嫌？いつも人に誰かそばにいてほしい？でも人は時に人生の中で孤独になり、そして頼るものを失い、そしてただ一人神の前に座る、立つということがどうしても必要だということが今日の28章の後半のテーマです。ヤコブはハランへの旅に立ちます。一人旅です。心細い。そしてあるところに着いたとき、ちょうど日が沈んでしまった。そこでしょうがない野宿をするんですね。彼はそのところの石の一つを取り、それを枕としてその場所で横になった。さっき賛美歌で歌ったよね、主よ身元に近づかぬ、あの歌詞に出るかな、さすが馬に日は暮れ石の上の狩り根の夢にもなお天雨のもとに主よ身元に近づかぬ。一人満天の星をいただきながら大空の下一人のに寝る。下はゴツゴツした石です。どれほど心細かったことでしょう。どれほど自分が一人だと思ったことでしょう。父親の祝福、そして母の守り、そ その愛から自分は切り離され、一人今ここにポツンと旅をしている。パダンアラム、ベトエルの家、話では聞いているけれども一回も行ったことがありません。ちゃんと行けるだろうか、その間危険に遭わないだろう、いろんなことを考えながら、ヤコブはその心は雨を望み神様に向かって行ったことと思います。でもそんな時、突然、夢が神様から送られてきました。そのうち彼は夢を見た。見よ、一つのはしごが地に向けて建てられている。その頂は天に届く。見よ、神の使いたちがそのはしごを上り下りしている。はしごって書いてあるけど、多分エスカレーターみたいなもんだと思いますね。だって変じゃん、天使が跳ね返ってるのに、あのはしごよじよじよじって登っていく天使、想像してごらんなさい、笑っちゃうから。きっとエスカレーターみたいなもんだと思います。あの一本のはしごだったら、あの裏表やらないと登ったり下ったりできないからでしょ。だからきっとエスカレーター的なもんだと思います。そこを、天使がスーッと、登ったり下ったりしている。その夢の中で、通う橋の上より、天使が、招き塗ればいざ登りて主よ身元に近づかん、そうあそこが天の入り口か、そう思った。そして興味深いのは、この歌には歌われていませんが、13節ですね。そして見よ、主が彼の傍らに立っておられたと書きます。すごいね。この主はヤーウェという言葉が使われていますね。13節ね、あの新改訳聖書だと太字になってるでしょ。主というのが太字になっているところには、もともとはヤーウェという神様のお名前が書かれているということです。神ご自身がそこに立っていた、天使じゃないんですね。天使じゃなくて神ご自身がそこに立っていらっしゃった、夢の中で自分の傍らに。もしかするとこれはイエス様だったかもしれない。受肉を、肉体を取られる前のイエス様だったのかもしれません。でも神様ご自身がそこに立っていらっしゃいました。そして名のあります、私はあなたの父アブラハムの神、イサクの神、主である。私はあなたが横たわっているこの地をあなたとあなたの子孫とに与える。イサクは、あ、ごめんなさい、ヤコブはこの御言葉を次回夢の中で聞くんです。彼はきっと おじいちゃんアブラハムから聞いていたと思います。主が私に現れてこのように語られた。お父さんイサクからもきっと聞いていたと思いますけれども、ここでヤコブは主ご自身からこの祝福の約束の言葉を聞くんですね。夢の中ですけど、あなたの子孫は地の塵のように多くなり、あなたは西東北南へと広がり、地上のすべての民族があなたとあなたの子孫によって祝福される。この祝福の約束はまさにイエス・キリストを通して実現しました。今世界中にクリスチャンが生まれている。それはアブラハムの信仰、そしてダビデの信仰、それを受け継ぐ、救い主イエス・キリストの祝福が全世界に広がっていくことを表しています。もちろんユダヤ人も増えたけどね。見よ、私はあなたと共にあり、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ戻そう。私はあなたに約束したことを成し遂げるまで決してあなたを捨てない。この神様の言葉をヤコブは直に夢の中で聞きました。どれほどそれはヤコブ自身が求めていた約束だったことでしょうか。お父さんは祝福してくれた。でも祝福の言葉とは裏腹に、多くの民の集いとなると言ったにもかかわらず、自分はただ一人、一人ぼっちで孤独で今この野に横たわっている。しかし神ご自身が私と共にあり、そして決して見捨てず、決して見放さないとおっしゃった。どこに行ってもあなたを守るとおっしゃった。そして必ずこの地に連れ戻すとおっしゃった。どれほど大きな深い平安と、またどれほど大きな深い慰めが彼の心を満たしたことでありましょうか。 ヤコブはそこで眠りから覚めます。そしてこういうのです。誠に主がこのところにおられるのに私はそれを知らなかったと言った。これまさに私たちの考えでもあると思います。私たちも自分の人生の中に主が共におられるということに気づかないことが多いですね。私たちは職場で、私たちは家庭で、私たちは学び屋で、また道を歩いているときも主が共にいてくださっているということをどれほどひしひしと本当にリアルに感じることがあるでしょうか。私たちもきっと同じだと思うんです。ヤコブと同じように誠に主がここにいらっしゃるのに私はそれを知らなかった。自分は孤独だと思っていた。自分は自分の人生がどうなるかわからないと思っていた。しかしそんな私なのに私の人生に計画を持ち祝福を与え、決して見捨てず見放さず必ずこの土地に戻してくださるとおっしゃった主が私の傍らにいてくださったんだという霊的な目がここで大きく開かれた。私たちもその経験を人生の中で持ちたいと思います。今私たちは主が共にいてくださることをどれほどリアルに信じ、また日々感じることであるでしょうか。私たちは祈りのうちに主を自分の前にいらっしゃるものとして祈り、そして主が語ってくださることを聞き、そして御言葉を読むときに主がその御言葉の意味を教え、そして私たちを真理に導いてくださるのを経験します。でも私たちの人生はどれほどこのヤコブと同じように一人旅根のそばで石を枕に心細い思いで自分は一人ぼっちだと思うようなことがこの地上の人生で何度も何度もあることでしょうか。しかし神様は私たちを決して見放さず、決して見捨てないとしています。イエス・キリストも、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとおっしゃいました。私たちはそのキリストの言葉を本当に真実な方として、その真実な方の言葉として私たちは今日受け取りたいと思います。ヤコブは恐れをののきます。イサクみたいですね。17節、彼は恐れをののきます。この奥親子で言います。この場所はなんと恐れ多いことだ。こここそ神の家に他ならない。ここは天の門だ。そして枕としていた石をずんと立て直して石の柱とし、ベテルと呼ぶんですね。こここそ天の門、こここそ神の家、ベテエル。ベツっていうのは家、そしてエルは神ですね。神の家、ベテルと呼ぶ。彼はその石に油を注いで、そこを自分の信仰が立て直された記念碑として、そこをベテルと呼びます。以前はルズって言ったそうなんですけどね。さあ、私たちも自分の人生の中にベテルを、その約束の場所を私たちはいくつ持っているでしょうか。私たちの人生の中にベテルは立っていますか。石は倒れていないか。あの時立てたのに忘れちゃって、もうあの倒れて苔むしてるよなんていうね、そういうことがありはしない。私たちはヤコブのようにここを忘れず、そこに注がれた神の恵みをしっかりと受け取りながら、そして、ヤコブはもう一度献身をするんですね。それからヤコブは20節、誓願を立てていった。神共におられ、私の行く旅路を守り、食べるパンと着る着物を賜り、無事に父の家に帰らせてくださり、こうして主が私の神となられるなら。つまり彼は自分のこれからの人生すべてを神様に委ねたんです。食べるもの、着るもの、その生活のすべてを神様が与えてくださる。神様が私を支えてくださる、すべてに及んでと、彼はすべてを神様に委ねた上で、この石の柱は神の家、そしてこの神の家になる家において、私は私に賜るすべてのものの10分の1を必ず捧げます。 10分の1を捧げるっていうのは自分の人生が主のものであるということを神の前に告白するという意味があります。10分の1を捧げるというのは神様の恵みを本当に全てあなたが私に与えてくださっているものは全てあなたのものなんです、本来ということの主権を神様に明け渡す行いであります。ヤコブはまさにそれを聖願として立てました。私の人生は主のもの、そして主の支えによって私は歩むものになるんだ。そしてヤコブは旅を続けることになりました。さあ今日メッセージを通してまず私たちは、信仰の家、神の家となるべきだということを学びます。そして後半のところでも私たちは一人神の前に自分のベテルをしっかりと立てて歩んでいこうということを今日私たちはこのところから聞こうと思います。どうぞ神様が私たちにとってのベテルとなってください。そしてベテルの主が私たちの一人一人の傍らにも立ってくださる祈り、そしてまた霊の目が開かれることを求めましょう。お祈りします。天の父よ、あなたはヤコブと共におられたように私たちと共にいてくださる。イエス・キリストは私たちと共におられ世の終わりまで共にいるとおっしゃいました。私たちはそれを知らないで生きていることがありますが、どうぞ私たちがヤコブのように霊の目開かれてあなたを見ることができるように、そしてあなたの祝福が私たちを生かし、また満たし、あなたの子供らしい民の民として、神の家として歩んでいく人生を歩ませてくださるんだということをどうぞ私たちが覚えながら今週も過ごせますようにお願いします。感謝とともにイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは歌いましょう。ごめんなさい、333番、主よ我をは捉えちゃない。どうぞ私たちは自分の刃が砕かれ、神の御業が私たちへ立っています。お願いします。 礼拝の献金をします。この後の主に対する感謝とまた献身の思いを込めて自由に捧げましょう。正しい方はちょっと意味がよく分からないと思いになりますので、くわがなくても大丈夫ですから、そんなものをお待ちください。
先週1週間無事に終えられたこと、また今週もこうして大勢の人で集まって礼拝から始められること感謝いたします。神様、どうか私たちがどのような時でもあなたに祈り尋ねてことができますように、献身の証としてそれぞれ精一杯の献金を捧げました。神様の御用のために用いてください。御手にお委ねし、イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。
それでは共に心を合わせ主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーンや周報に出ておりますので、まだ出てない方ご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではどうぞお立ちください。聖霊を持って礼拝を閉じます。
Oh.
祷いたします。仰ぎ恋願うは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。短く構想をお願いします。